それではレビ記の5章です。レビ記の5章を開いてください。今晩はですね、5章全体と、実は6章の7節まで、読んでいきたいと思っています。5章と6章の7節までですけれども、ここでの、題名は代償の捧げ物と、名付けますね。代償というのはつまり償うということですね。償うところの捧げ物ということです。レビ記において私たちは生贄を通して神に近づくことについて見ていってますね。神の清さに預かるということですね。で、前書の捧げ物、穀物の供え物、交わりの捧げ物がありましたが、これらはみんな自発的な捧げ物であって、この自ら進んで捧げて神様の憐れみに対する応答として捧げていきます。で、主はそれを受け入れられて喜ばれるという、流れになっているんですが、で、そこから、4章からですね、同じ生贄でもガラッと変わるんですね。これが罪を犯してしまった場合どうなのかということなんですよね。で、神と自分との間に仕切りができるので罪を犯すと、で、それで主との交わりが、罪によって切れてしまうわけなんですね。だからこの罪がの生贄というのは、罪のための生贄というのは必ず捧げなければいけない。で、これがなぜかといったら神との関係が修復するためであります。で、そのままにもししていたのであれば、恋に悔い改めることを拒むのであれば、主の民から断ち切られるという言葉はね、これレビ記に出てないですけれども、民数記のに出て、レビ記にも出てるかな、書いてあります。ということで4章が罪の生贄、罪の清めのための生贄とも書いてますけれども、それを見てきました。そして5章に代償の捧げ物ということで、教えています。で、この違いですね、罪の清めのための生贄と代償の捧げ物ってどう違うのかっていうことですね。これちょっと結構大事なんですけどもね、罪の清めのために生贄というのは、罪を神に対して犯した時ですけれども、代償もそうなんですが、なんていうのかな、自分の犯した罪が他の人に何らかの損害を与えるとか、損傷、傷をつける、つまずかせるとか、こう人に傷つけるとか、そういうことが具体的に起こった時に捧げる生贄なんですね。だからこの二つを区別しておくことってとっても大事で、罪の清めのために生贄っていうのは、私の罪が清められました、許されましたっていうところ、これとっても大事で、神との交わりにおいて非常に大事になるということを、この前も学びましたけれども、こちらはですね、それだけではなくて、もうすでにその傷を与えた人に償う必要があるわけですね。この害を与える、損害を与えてしまった人に償う必要があるわけです。例えば何か物を盗んだとしたら、神様ごめんなさい、私は罪を犯しましただけでは、不十分ですね。ちゃんと弁償をして謝罪するっていうことがあって、この回復が必要になってくるわけです。癒し、関係における癒しは和解ですね。で、これが、回復、和解が必要になってくるわけで、そのことについての、この生贄なんですね。すごく大事な内容になってきます。ね。で、一節をご覧ください。人が罪に陥ったとき、すなわちその人自身が見ていたり知っていたりする証人であるのに、証言しなければ呪われるという声を聞きながらも、それをしない場合、その人は咎を負わなければならないってこう書いてあります。この、どのような害を与えているか、どのように悪いことをしているのかっていうと、これはね、やらないことによる過失って言ったらいいですかね。こう、見ていながらにして、それを証言しない。ですね。 見ぬふりをしている。そのことによって本来ならばこう裁かれなければいけない人が裁かれないとか、あるいは逆に窮地に陥っている人の証言をする、弁護側の証言ですよね。でそういうのを証言しないことによって本当は罰せられなくてもいけない罪、冤罪っていうんですか、こう罪を濡れ衣を着せられる可能性も出てくるわけですよね。そういう形で害を与えるわけなんですね。でこれが1節から実は6節までがこういう、こう人にはなかなか見えない過失が書いてありますですね。でこう何もしないことによる罪っていうのが、まあ、聖書には明確に書かれてまして、ヤコブの4章の17節にこういうわけで、なすべき良いことを知っていながら行わないならそれはその人には罪ですとあります。なすべき良いことですね、これをしないのならば、だからそれはもう罪なんだよと、何か私たちは何もしてないと罪から免れていると思いがちですけれども、しなければいけないと分かっている良いことをしなかったらそれ自体がもう罪なんだということですね。まあ、この話が書いてある、まあ、良きサマリア人の例えが、まあ、本当にそのような過失を表してますけれども、半殺しになった人が道に横たわっていた時にですね、祭司もレビ人も、まあ、通り過ぎたわけなんですよね。このような罪について見て見ぬふりをする、まあ、罪について初めにこう書いてあるわけなんですね。で2節と3節です。あるいは汚れた生き物の死骸であれ、汚れた家畜の死骸であれ、汚れた群がる者の死骸であれ、何か汚れたものに触れて汚れていたのに、そのことが彼には隠されていて後になって責めを覚える場合、またはいかなるものであれ、触れれば汚れると言われる人間の汚れに触れ、そのことを知ってはいたものの彼には隠れていて後になって責めを覚える場合ってあります。ここをじっくりと説明する必要がありまして、汚れた生き物についての話なんですが、ここだけ読むとちょっとわからないと思うんですが、11章にですね、このレビ記ですよ、詳しく清い動物と汚れた生き物との区別が書いてあります。まあ、これね具体的に学んでいきますので、まあ今詳しく話すことはしないんですが、でその汚れた動物、生き物と、清い生き物、でもその清い生き物であろうと汚れた生き物であろうと、共通して書かれているのが、死んだものは汚れているっていうのが書いてあるんです。死骸は汚れている。でこれは実は、人が死んでも、このやっぱりこう葬儀をするときにもちろん遺体処理をしなければいけないわけですけれども、その時もその日のうちは汚れているとかですね、こう書かれているわけなんですよ。でなんで死が汚れている、まあ、これ衛生的に普通こう考えられるかもしれませんけども、私はそれ以上に象徴的というか霊的だと思うんですね。罪から来る報酬が死なので、罪がなければ死は来ないわけで、それを象徴してるっていうか、こうイメージ的に表しているんだと思うんですね。でそういうことで、この汚れはこの死体、死体は死骸というのは汚れが移っていくというのがこの背後にある考えなんです。で、まあ、ここよく読むと、その死骸に触れても汚れるし、そしてね、汚れた人、だから死骸に触れて汚れた人もその人に触れたら汚れるって言うんですよ。だからこう移っていくっていうことなんですね。わかるね。でこれが内にある、心の内にあるものがどのような状況なのかということを外側で象徴的に表しているっていうことですね。まあ、これ分かりやすく言うと、こう病原菌みたいに考えると分かりやすいんですけれども、私たちちょうど新型コロナでね、もう本当にもうなんか見る見るうちにこれ分かってきちゃうんじゃないでしょうかね。一人がうつってそれだけで終わるわけではなくて、まあインフルエンザと比べても感染力が非常に強いとかね、まあよくいろいろこうニュースで言われましたけれども、ウイルスとかね、病原菌とかっていうのはもうその増殖がすごいし、その元になるところからもう自分は離れていても、その感染した人に 触れたら自分も感染するわけですよね。だこういうなんていうかな、この様子を見ていると、内側にあるものがどういう状況なのかっていうのがこうよく現れているというか、こうよく説明されているわけなんですね。あのイエス様が、外から入るものはただトイレに流される、排泄されるだけだよと。けれども内にあるものですね、この不貧困であるとか、このむさぼりであるとかですね、そういう悪い思いですね、殺人とかそういうものは内から出てきて人を怪我しますってこういうふうに言っているわけなんですよね。でこれがこう汚れをよく表して、私たち本当の意味で怪我するわけですね。例えば怒り、悪口、噂ですね、とかもう本当に伝わってくる苦味とかですね、伝わっていきますね。で人からそれとなくそそのかされていくっていうものが自分にも心の中に入っていくわけですよ。でそれを喜んでさえもいるというね、まあ、本当に病原菌みたいな動き、怪我す、人を怪我す、だから自分のうちだけで収まらないわけなんですね。でこれが私たちが、この気をつけなければいけないことで、こういう汚れが心の、汚れがあっても見て見ぬふりをしているみたいな感じですよね。こうなんか触れちゃったなと思ってもあんまり気をつけてなくて、実はもう汚れていたみたいなね、それがここに書いてあって、それで、まあ、人に、まあ、簡単に言うと迷惑をかけるわけですよ。人を怪我していくわけですから、自分だけで収まらないんだよっていうことをね、ここで言っているわけなんですよね。だからこう本当に、自分が、あと清めっていうのは映らないんですね。清めっていうのはあくまでもイエス様につながってないと清められません。でイエス様は、このしばしば泉という言葉を使われてますけれども、その泉であるイエス様からがうちにおられて、この方につながってないと自分は清められないわけですね。他の人がどんなに清くても、自分その清い人に触っても清くならないわけです。イエス様のみがそのイエス様に触ったら清くなりますけれども、ということなんですね。で本当にそのままにしとくっていうのは罪なんですね。人に害を与えるわけですね。で4節です。また害になることであれ、益になることであれ、誓ったことが何であれ、人が軽々しく口で誓った場合、そのことを知ってはいたものの、彼には隠されていて、後になってその一つについて責めを覚える場合とあります。でこれは軽率に口で誓ったことについて責めを覚える場合ですね。他のところにもしっかり書いてあるんですけど、軽々しく誓ったことは必ず果たせとこう言ってるんですね。でイエス様はさらに厳しいっていうかね、こう言い方を変えているんですが、誓うなとイエス様言われたんです。なんでかというと、当時ですね、私はこれを俺に誓って誓いますって誓いますって連発してたんですよね。いやそれがもうそれ自体がもう軽くみなしてる誓いを。だから誓う、そもそもだったら誓わないで、はいははい、いいえはいいえと言いなさいと。要は有言実行ということですね。言ったことは行うということがしないと、その自分が言ったことについてそれが実行されなければ迷惑を被る人も、ものす大きな損害を受ける人も出てくるわけでしょう。うん、で、そういうことなので、舌というのがものすごく清められる必要があって、ヤコブの手紙の6章の3節に、舌は火です、不義の世界です、舌は私たちの書記官の中にあって体全体を怪我し、人生の、車輪を燃やしてゲゲナの火によって焼かれますとありますですね。でこのように、いろんな形でこのあんま目に見えない、こう人にはあんまりこう目立たない形で、こうでも明らかに人に迷惑をかけているというか傷を与えているわけなんですよね。でこれをした場合、はい、6個説ご覧ください。これらの一つについて責めを覚える場合には、自分が陥っていた罪を告白し、 自分が陥った罪のためのに償いとして、羊の群れの子羊であれ、ヤギであれ、メス一匹を主のもとに連れて行き、罪の清めの捧げ物とする。祭司は彼のために罪を除いてなだめを行うということで、まずしなければいけないことは罪の告白です。主に対して、告白するんですけども、あとはもちろんそれを自分が他人に犯した過ちというのはきちんと口で持って表現しなければいけないよということなんですね。これなんていうのかな、もうね、神様に許してもらったからいいんだとかって、そういうことでは決してない。告白するということはですね、非常に重要になってくるんですね。霊的な力を持ちます。そして、今度は傷ついた関係を修復しなければいけません。そのことによって和解が成り立つわけですけども、これはイエス様がマタイの5章の23節でお話になりました。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから戻ってその捧げ物を捧げなさいという、このことですね。仲直りするっていうのはすごい大事なわけですね。で、罪の清めのための生贄を捧げるわけですね。ここでこの6節に書いてありますけれども、羊の群れの子羊、あるいはヤギですね、メスですね、メス、メスの一匹を捧げます。で、これ前回の罪のため、罪の清めのために生贄でも、民衆の一人がね、こう捧げる時にはメスのヤギって書いてありましたね。あるいは羊でもメスって書いてありましたけれども、その手順を踏んだんだと思うんですよね。覚えてますかね。このもちろん頭に手を置きますね。で、告白して、で、それでほくってですね、で、聖堂の祭壇の四隅にその血を塗るわけですね、この角。そして残りの血は祭壇の土台に流すわけです。で、焼くものは脂肪と腎臓とかその部分ですね、そこを火で焼きますね。で、その他のものは祭司が食べるということで、捧げます。で、7節です。しかしもしその人に羊を飼う余裕がなければ、自分が陥っていた罪の償いとして山鳩2羽、あるいは家鳩の雛2羽を主のもとに、ところに持っていく。1羽は罪の清めの捧げ物、もう1羽は全焼の捧げ物とするということで、全焼の生贄においてですね、牛を捧げる、羊を捧げる、この家鳩を捧げるって覚えてますかね。この経済的な余裕に応じてやるわけです。で、経済的に牛を捧げることができる人は牛を捧げ、でもそこまでのお金がない人は羊を捧げ、そこまでのお金もない人は家鳩や山鳩を捧げるわけなんですね。で、これは神様に捧げるっていう時に、神様に私は仕えていきたいっていう時に、自分の持っているもので捧げられるということなんですね。これ学びました。だから私はね、お金がねそんなにたくさんないから、教会でも献金できませんって言ってもですね、そういうこと神様おっしゃってないんですね。今持っているもので捧げるわけなんですですね。だから誰でもできるように、神様と関わることができるように、神様は恵みを与えてくださってます。でですね、罪のための生贄、この代償の生贄とかではですね、これはね絶対にしなければいけないことなんで、なおのことですね、このお金の余裕がないということで、この生贄は捧げられないということは避けるように、こう神様の方が配慮しておられるんですね。で、庭を用意するって言うんですね。これが興味深いですね。罪のために生贄の他にね、全焼の捧げ物ともしても、この捧げるんですね、もう一羽の方がね。で、どういうふうに捧げるかというのが8節に書いてありまして、彼はこれらを祭司のもとに連れて行き、 祭司はまず罪の清めの捧げ物となることを捧げる。彼はその頭の首のところをひねる。しかしそれを切り離してはならない。それから罪の清めの捧げ物の血を祭壇の側面にかけ、血の残りはその祭壇の土台のところに絞り出す。これは罪の清めの捧げ物であるということです。で、これね、全焼の生贄の時にも出てきたやり方と同じですね。この頭の首のところをひねって切り離さないと。だから他の、この生贄はこう、部分部分切り分けるわけですね。こう頭であるとか、この腕であるとか切り分けるけれども、これ鳥は、多分ね、これね、実際的な話でね、こう切り分けたらぐちゃぐちゃになっちゃいますよ、鳥だと。こう、きれいに切れない。だから、そのままにしているわけですね。そして、血は祭壇の側面にかけます。で、残りが祭壇の土台ですね。だから、罪の清めって基本的に、この、角に血を塗るんですよ。4章を見る限り、祭壇2の角に血を塗るんですが、その血もね、ちゃんとたくさん出ないんだと思うんですよね。だから、それが祭壇の側面というふうに、血が出ない分、じゃあどうしようかっていう感じで、この側面にやって、で、それが角に、四隅につける代わりにして、で、残りは絞り出すと。だから、もう血の出てくる量が本当にかなり違うので、少ない量なりの、なんていうかな、罪の清めの仕方をしてるわけですね。で、この10節ですけれども、祭司はもう1羽の方も定めに従って全焼の捧げ物とする。こうして祭司はその人のために陥っていた罪を除いてなだめを行う。そして彼は許されるとありますが、先ほど全焼ですね。今度はここではだから罪の清めの生贄をやるだけでなくて、今度全焼もやる。つまりこれ分かりやすく言うと、私たちが罪を犯してしまった場合、それを清めていただくということがまず必要ですよね。それから終わったら、今度は神様に捧げていくってことですね。自分を。いつまでもね、私は罪がね、この犯してしまって清められたから、もう本当に神様に従っていく、もう価値はないとか、私は資格はないって、その思いはわかるんですけれども、恵みによってね、許されたんだから、清められてるんだから、やはりまた神様に新たに献身して、そして従っていく必要があるわけですね。そうやって神様は一羽罪の清めのみならず全焼の生贄も用意をしておられるわけです。でね、興味深いのはね、11節ですね。もしその人が山鳩2羽あるいは家鳩の雛2羽さえも手に入れることはできないのなら、自分の罪のために捧げ物として10分の1エパの小麦粉を罪の清めの捧げ物として持っていく。その人はその上に油を加えたり、その上に乳香を添えたりしてはならない。その人はそれを祭司のところに持っていく。祭司はその中から一つ紙を覚えの分として取り、祭壇の上で主への食物の捧げ物とともに焼いて、煙にする。これは罪の清めの捧げ物である。こうして祭司は彼のために陥っていたこれらの罪の一つのゆえになだめを行う。そして彼は許される。その残りは穀物の捧げ物と同様に祭司のものとなるということでですね、また一段ランク避けるわけですよ。この鳩を飼うことができないような人も生贄を捧げなきゃいけないと。生贄っていうか、ここでは供え物って言ったらいいかな。生贄っていうと、なんか殺さなきゃいけないけど、穀物は捧げるだけだ。だからとにかく、罪の代償は本当に大事なんだ。もうこれは、どんな理由があっても捧げなければいけないんだっていうね、やっぱ神様のこう、なんていうかな、こだわりっていうか、神の清いお方だから、私たちはここを処理しなければいけないわけなんですよね。で、穀物の捧げ物と似てるんですけれども、でも違うところがね、ここで、主が、言われてるようにね、違うところは、油を混ぜないんですよ。乳香ですね。で、油 あの、穀物の捧げ物の時はこれ油を混ぜたり注いだりしたわけですけども、で乳香もこう添えるわけですが、油は精霊の働きを表していて、乳香っていうのはやっぱ香りですから、神様へのかぐわしい香りっていうのかな、この神に受け入れてもらえるための、まあ、祈りって言ってもいいかもしれませんけども、でこういうものがね、罪の代償のための生贄、あの供え物としてはふさわしくないわけですね。精霊のこの豊かな働きなんて罪持ってたらできない、ありえないわけですよ。祈りも聞かれないわけですよですね。だからこれは抜きにして捧げなさいってこう言っているわけなんですよね。ということです。でこうなかなかこう目に見えないこの罪のこと、なんかあれですよね、過失ですよね、について見ましたが、14節からはですね、もっとはっきりと分かるような内容ですね。14節、主はモーセにこう告げられた。人が信頼を裏切ることをしたとき、すなわち主の聖なるものに関して気づかずに罪に陥ってしまった場合、羊の群れから傷のないお羊、それも聖女のシェケルで数シェケルの償いの銀に相当すると評価されるお羊一匹を代償の捧げ物として主のもとに連れていく。その人はその聖なるものに関して罪に陥っていたことの償いをする。それにその5分の1を加えて祭司に渡す。祭司はその代償の捧げ物のお羊を持って彼のためになだめを行い、彼は許されるとありますね。はい、この主の聖なるものっていうのは何かって言ったら、これはあれですよ、幕屋の中で、まあ、祭司が取り扱っているものすべてですよ。祭壇にしてもそうだし、あとはこのパンですね、備えるパンとかもあるし、このそういういろんな諸々のことについて、この祭司が取り扱っているこの聖なるものですねについて、誰かが罪を犯すと、だからやってはいけないことを行ったりとか、例えばパンをなんか勝手に食べちゃうとかね、こう祭司が食べなきゃいけないものを食べるとか、肉もそうですけれども、でそういうことを行ったら、償いのための、羊一匹をも連れてくるんですね。でこう興味深いのは、数シェケル、聖女のシェケルで数シェケルの償いの銀ですね。でこれは重さなんだけれども、シェケルっていうのは貨幣の単位っぽくも書かれてるわけです。重さであり、かつ貨幣の単位です。で今もイスラエルは、イスラエルの今の通貨、今の国のイスラエルの通貨、新シェケルっていうんですね。シェコっていうんだけど、もうまさにここから来てる、聖書から来てるんですが、で、これが、自分がこの損害を与えた、その弁償のような形で、その額に相当するようなお羊を捧げるわけですよ。評価して、このお羊は例えば、そうだね、8万円するねとかね、で、あなたがね、損害与えたのは、でも、そうだね、8万円くらいだから、もうこれでいいんじゃないとかね、まあ、こんな感じで、こう評価したものを捧げるわけなんですよ。で、これが、なんていうのかな、いわゆる、こう物理的に壊してしまってるのと同じように、ものをね、人のものをね、弁償するみたいな感じで捧げるわけですね。でそれに加えて、金銭だろうね、5分の1を加えると。だからこの損害が与えられたのに加えて5分の1を加えるんですね。例えば自分が10万円のものを、誰かのを壊したとね、するならば、5分の1だから2万5千円ですね。だから、10万円相当の、羊を捧げて、で、そして、5分の1だから2万5千円をですね、金銭でこの祭司に渡すと。で、こういうね、こう、実際の弁償の他にプラスして、損失分を与えるわけなんです。でこれね、すごい大事で、ですね、神様は人の所有しているものっていうのをとっても大事に思っておられます。 単に物が動くだけじゃないんですね。物が壊れるっていうだけじゃないんですね。人の持ってるものをになんかこう傷を与えるというのは、その人の神、その人は神の形としてこの任されているものに損害を与えるわけなんです。だから人が何か物を盗まれるとか、なんか自分のもので傷が与えられるとなると、それは物理的にただ損失をするだけじゃなくて、精神的にも傷が与えられるわけですね。でその分の償いをしなければならないわけなんですよね、うん、これは分かりますね、まあ、いわゆる慰謝料とかさ、うん、よく言われるわけですよね。で何か傷を受けたらですね、金額じゃないっていうのが、まあ、大体そうですよね。金額じゃないっていうでしょ。まあね、私の、奥さんもね、まあそうなんですけれども、金額じゃないですよね、こう受けた傷に対してね、うん、でその分をね加えて与えなきゃいけない。だからいわゆる唯物論的にこう物が動く、取られたんだから戻せばいいじゃんみたいな、そういう短絡的なものでは決してなくて、その物というのに神様の価値が与えられている、その人に託されている価値が与えられているっていうことなんですね。はい、ということでね、これね、聖なるものっていうことなんですよ。だから今のこの新約の時代っていうか、この教会の時代に当てはめるならばですね、やっぱ教会のものって感じになりますよね。例えば会計しててですよ、会計してて最新の注意を払わなきゃいけないのに、なんかいい加減どんどんなってって、でいつの間にか会計やってる人が猫ばばしちゃったらまずいじゃないですか。キリストの名によって私たちが集まっているところで、神に捧げられているものをなんか適当に扱ったらですね、まさにこの罪ですね、この罪ですね、まあ、そんな感じですよ。で今度17節ご覧ください。もしまたもし人が罪に陥っていて、主がしてはならないと命じたすべてのうち、一つでも行いながら自覚がなく、後になって責めを覚えるなら、その人はその咎を負う。その人は羊の群れから代償となる、代償として評価された傷のないお羊一匹を祭司のところに連れていく。祭司は彼のために彼が自覚せずに、また気づかずに犯した過失のゆえになだめを行う。そして彼は許される。これは代償の捧げ物である。彼は確かに主の前に償いの責めを負っていたとありますね。これね、15節からの続きになるんですけれども、一体何かと言いますと、聖なるものという、例えば食材であるとか祭壇であるとか、こう物がありますよね。でも物ではないところで罪を聖なるところで犯したらって感じですね。うん。これが道徳的なことである、目に見えない目分量で測ることができないじゃないですか。だから代償として評価されたお羊は一匹は捧げるんですけれども、まあ、いわゆる 数にはできない、数量化ができないものですね。それでこの罪を犯すっていうことが、まあ、あるわけなんですよね。まあ、教会だったら、例えばさっきお金っていうのはこれ目に見えてこうはっきりと例えばね、1万円がなくなったとかっつったらできるわけでしょ。だけどもそうじゃないものとしましょう。例えば争い事があって多くの人を傷つけたとかですね。一般社会だったらどうですか。名誉毀損ですよね。で教会で行ったことは、でも裁判所に持っていくのではなくて教会の中で裁くべきだって第一コリントの、6章かな、書いてありますけれども、実体化できないものとしては、例えば噂とかですね、実話かどうか分かんないんですけど、こんな話があります。ある女性が牧師のことについての噂を立てました。でその噂によって牧師は多大な損失を被った。もう人生に関わるようなこともね。被りました。被害を。で、彼女はそのことに気づいて、 噂を立てたことを悔い改めて謝罪したんですね。けれども牧師は建物の屋上に連れて行きました。で、枕も一緒に持って行ったんですね。興味深いことに、その枕をですね、ナイフを入れて中の羽毛が風で飛び散っていったんです。それで牧師は彼女に言ったんです。この羽毛を取りに行ってくださいと。できますか？できないですよ。で、噂というのはこういう広がりを持つわけですね。軽量化もできないわけですよ。無数のこの羽毛がいろんなところに飛び散ってどこに行ったかわからないように口から出ていくものというのが、とかイエス様の名によって何かそういう悪いことを行ったとかですね、そういうのを言ったっていうことがもう取り返しもつかないことになってるんだよっていうことですよね。で、こういう話をこのするときには、この物では片付けられない、だからこう軽量化できないですね。で、そういうときにこの代償として評価されて傷のないお羊1匹を最初のところだから、まあ精神的なことだから目に見えないからあれですよね、ほんと大体こんな感じかなっていう感じで払うんでしょうね。そのための生贄なんですね。そして神様は許さ、それをこの捧げて許されるっていうことですね。はい、では6章に入りますが、6章も似てるんですけれども、今度はこの聖なるところではなくて一般の生活の中で起こっている内容に入ります。 物質的な損害ですね。1節から、ですね、5節まで。主はモーセにこう告げられた。人が罪に陥っていて主の信頼を裏切るとき、すなわち預かり物や担保の物やかすめたものについて同行を欺いたり、あるいは同行を脅迫してゆすり取ったり、あるいは落とし物を見つけながらも欺いたりするなどして、人が罪に陥っていて行う事柄の一つについて偽りの誓いをするようなとき、その人が罪に陥り後になって責めを覚える場合は、そのかすめた品や脅迫してゆすり取ったもの、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいはそれについて偽って誓ったものをすべて返さなければならない。元のものを償い、またそれに5分の1を加えなければならない。彼は自分が責めを覚えるときに、その元の所有者にそれを返さなければならない。こうあります。はい。一般の話です。ですね。で、実は出エジプト記の22章ですね。この裁きつかさにの、だつまり裁判官に対してこういうふうに裁きなさいっていう定めについて書いてあるんですけども、そこではね、羊とか牛を、この盗んで、そしてほくるとかなくしてしまった場合は、もう4倍にして返さなきゃいけないとか、物も盗んだら2倍にして返さなければいけないっていうふうに書いてあるんですけど、ここではですね、明確にこう盗むというよりも、かすめる、だから、なんか騙し取っていくって感じですね。預かり物とか担保のものですね、かすめ取る。で、あとは脅迫してゆすり取る。で、落とし物を見つけながらも、これいいもの見つけたなとかつって、交番に届けないでね、それも自分のものにしちゃうとか、まあ、こういうことをやっていたら、罪に陥って、でこれはも返済するだけじゃなくて、返すだけじゃなくて、5分の1を加えてですね、返しなさいということで、さっきと同じですね。で、その人は羊の群れから傷のない代償として評価されたお羊一匹を主への自分のための代償の捧げ物として祭司のところに連れて行く。祭司は主の前でその人のためになだめを行う。彼は自分が行って責めを覚えるようになったどのことについても許されるということで、祭司が幕屋で行うことですね。このさっき裁きつかさの話しましたけれども、こちらは祭司がじゃあどうすればいいかって話をしてるわけですけども、これもやっぱり代償のための捧げ物ですね、生贄ですね、お羊一匹ですね、 でこれを祭司のところに持っていくと、それから主の前に出ていかなければならないということで、やはりここでも許されるっていう言葉があります。ずっとねこの許されるっていうね言葉がありますが、ここでは単に清められるということで、もちろんこれそれももちろんあるんですが、さらにそこから回復を与える、損害を与えたのであればそれを返済し、さらに5分の1を加えるですね。でそうやって神様は、このもともとあった正しい関係に回復させるべく、そのチャンスを与えてくださるわけなんですね。新たに主と共に歩んでいき、またその他の人たちと平和を持って歩んでいくことができるためにしていくわけなんです。非常に実際的な章ですね、この生贄ですね。私たちがこの地上に生きている限り、どうしても相手に傷を与えてしまう、損害っていうのは出てくるんですね。罪を持ってるから。で、あるいは他の人から傷を受けるということもあります。で、これは教会とてですね、それから免れることはできない、つまずきは避けられないということです。なので新約聖書の中では、この罪を犯した人がいるならば、まずは一人でその罪を指摘しなさいと。で、その人が悔い改めたらその人を得た。けれども悔い改めなかったら二人三人の証人を連れて行きなさいと。それでも悔い改めなかったら教会全体でその人を裁きなさいと、指摘しなさいと。それでも悔い改めなかったら教会から、異邦人のように見なす、つまりもう教会いわゆる破門という言葉、難しい言葉ね、もう教会にはいない、来ないようにっていうふうに告げるわけなんですけど、こうやってイエス様はですね、やはりこうもうやっぱ罪を犯してしまう、つまずきは避けられないって話をされています。なのでこの代償の生贄はもう本当に実際的で、私たちが積極的に行う、ただ単純にイエス様ごめんなさい、私は罪を犯した、これはもう大前提で大事、当然大事なんですが、何らかの形で、しかも何ていうかな、こうなんとなく犯してる罪が多いんですよね、こうね、はっきりじゃなくて、でこれがやっぱり教会の中に入ってしまうと危険ですね、危険ですね。しっかりと、この償っていくっていうんですか、このちゃんとしたアクションをとっていく、行動にとって謝罪をするであるとか、償っていくであるとか、そして主の前でしっかりとそれを立て直していくっていうことですよね。これ本当に大事ですね。だから告白するっていうこともそうですよね。神様の前でも告白するし、その人にも謝るとかですね、これしっかりと立て上げていく必要がありますですね。で次回は6章の残りの部分やるでしょうね。あと7章もいくかもしれませんけれども、とりあえずはね6章ですね。はい、じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして本当に大事な大事な生贄の部分を教えてくださってありがとうございました。主よ、どうぞ私たちが罪の許しを請うて、また代償償うこともこの和解をするということもしっかりと果たしていく共同体としてくださいますように、どうぞ守っていてください。あなたが清いように私たちも清く歩む、本当にその中にこういう和解があるんだということを今日は教えてくださって感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。